さあイブニングレディオ火曜日、続いてのコーナーはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日もですね、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくちゃん弁護士、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれどもね、今日はこのようなお便りが届いております。はい、マンションに住んでいるものですが、私がマンションに住んでいる、住んでいるマンションにはなかなかクレーマー、なかなかのクレーマーという我の強い人がいまして、総会の中でも結構迷惑がられていますということなんですね。この方に出て行ってくれとは言えないんでしょうかというお便りなんですけれども、まあ、このクレーマーみたいな人にね、入居者に出て行ってほしいという相談なんですけれども、こういう相談なんですね。どんな感じなんでしょう。うん、はい、
まあ、その総会の中でというようなお話出てますから、
はい、
まあ、いわゆる分譲でしょうね。ま
あ、なるほど、はい、
賃貸の大家さんがそのとある入居者に売ってて行ってくださいというような場面ではないですよね。
はい、そうですね。
はい、
うん、なるほど。まあ、これ出て行ってもらうっていうのは結構まあ、結構な強烈な方法だと思うんですがね、そういったこと可能なんでしょうかね。
ざっくり言えば、そういう救済策というのはあります。
うん、
法律上の救済策があるわけですね。
はいはい。
で、ただそれはなんていうのかな、出て行けというような請求ではなくて、
はい、
かくかくしかじかの事情に基づいてその部屋を競売にかけますよと、
ほう、
そういう請求なんですね。
ほうほうほうほう。
まあ、立派な法律上の手続きなんですけれども、
うん、
その請求が裁判所に認められた場合にはその物件は競売、競売に付されて、
うん、
まあ、別の飼い主さんがの手に渡ると。
ほうほうほう。
ということは結果的に、まあ、その、家を、まあ、出ていかざるを得なくなるわけですよね。
あ、なるほど。オーナーが変わるということですね。
オーナーが変わりますね。
はい。まあ、例えば今回のご相談者がですね、直接裁判所に請求できるものなんですか。
はい、それは請求できないですね。
あ、できない。
はい、例えばその、まあ、101号室、まあ、仮にご相談者が101号室の方だとして、
はい、
でそのクレーマーさんという人が、まあ、201号室の人だとしますね。
はい、
でそうしたときに101号室の人が201号室の人に、出て行ってくださいと、そういう個人的な請求というのはできないんですね。あくまでもそのマンション居住者全員の同意に基づかなければいけない。まあ、はい、要するにその、まあ、年に1回とかあると思いますけれども、管理組合の総会決議で決めなきゃいけないですよということなんですね。
ああ、そうなんですね。まあ、それにしても競売できるってすごいですね。うん、
そうですね。まあ、それは事情はともかくにしろ、その、まあ、先ほど申し上げた通り場合によって出ていかざるを得ないことになるわけで、
うん、
なんていうのかな、そのどこに住むかというのは基本的にその自由なわけですから、
うん、
ね、いわゆるその憲法で入るところの基本的人権の問題だったりもするんですけれども、その基本的人権への重大な制約になるわけですね。
はい、
ですから、そのいくらその他のマンションの居住者全員の相違があったからとしても、
うん、
全員の賛成が得られたとしても、
うん、
いきなりこの請求というのが認められるのも、これまた非常に重大な脅威になるわけなんですね。
うん、
まあ、単なるその感情的な理由で認められることはないわけです。
あ、なるほど。まあ、そこにはい、きちんとしたプロセスだったり条件があるということなんですね。
そうですね。うん、まあ、常識的に考えれば分かるわけですけど、まずはその口頭なりあるいは書面という形で、まあ、そのクレーマーというけれども、その具体的な中身がちょっと私には分からないですが、
うん、
その、まあ、周りの人間がこう迷惑を被っているその行為をやめてくださいというふうに伝えるのがまず一番最初のステップですよね。
はいはい。
まあ、当然じゃ当然ですね。
うん、
でそれがダメならば法的な手続きとしてやめてくださいという請求を訴訟の請求をするわけですね。
はい
はい。それでもダメだったら、じゃあもうその迷惑行為を止めない限り、今住んでいるその部屋、まあ、先ほど言った201になるけれども、うん、 その201号室の部屋を使わせないよというような請求をすることになるわけです。
ほうほうほう、
まあ、これで事実上まあそのだいぶ制限が課されるわけなんですが、
うん、
それでもやめないと、
うん、
まあ、あのケースあり得るのはその実際そこには住んでなくて別の県外に、オーナーさん住んでる場合っていうのもあるわけですからね、
はい、
そういう時にあまり通用しないわけだけれども、うん、その時にはもうじゃあもうあのいよいよこれ競売にかけますからと、
うん、
そういう手続きをすることにしてもうオーナーさんごと引くあの取っ換えちゃうという話になっちゃうんですね、うん、
なるほど、もう元から変えちゃうということなんですね。
そうですね、
なるほど、はい、まあ、これが3段階のステップになるということなんですね。
そうですね、うん、そうですね、まずは事前でその任意の書面や口頭での交渉、その後に法律上の訴訟上の3段階のステップがあるわけですけれども、
はい、
まあ、このステップを踏めばなんかこういいのかなということでもないわけであって、
うん、
やはりそのどこに住むかというのは基本的にそれぞれの人々の自由なわけですから、その生活拠点を脅かすというのは非常に重大なことですので、
はい、
それぞれのステップが認められるためにも共同生活を著しく阻害するような迷惑行為でなければいけないという、またこれは、まあ、非常に抽象的で曖昧でよくわからないけれども、
うん、
あの高いハードル条件がついているということなんですね、うん、
あ、なるほどですね、
はい、ですので、まあ、結論的にその回答としてはあの救済策はあるんだけれども、
はい、
道のりは遠いですよということだと思いますね。
そうなんですね、
はい、
まあ、あの例えば分譲マンションとかでこういうような最初でこういう契約とかって出てこないんですかね、契約書みたいなの中の、例えばクレーム、
はいはい、
しつこいですよみたいな方にはちょっと何ですかね、そういうなんか契約書みたいなのを書かせて出て行ってもらいますみたいな、そういうのはないんですかね。
まあ、あのそれが通用するとは思えないですね。
そうですね、はい、
はい、
すいませんでした。
いえいえ、とんでもないです。
はいはい、まあ、こういうような段階をちゃんと踏んでって、きちんと対処してくださいと。ただし道のりは遠いよということですね。
そういうことですね、はい、
はい、わかりました、今日もですね、たくちゃん弁護士、和田法律、和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にねお電話をつなぎました。また来週も、詳しく教えてください。法律のことをよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。